知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市役所福祉課の森さんに災害時助け合い隊への登録はお済みですかについてお話を伺います。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、災害時助け合い隊について、こちらどのような制度か詳しく教えてください。
はい、この制度は自分の個人情報を地域の方々へ提供しても良いという条件で、災害発生時に自力または家族等の支援のみでは避難することが困難な方々が要援護者として登録し、災害時に避難などの支援を地域でしていただいたり、日頃の見守り活動などに利用していただくものです。
はい、わかりました。近年災害多いですから、こういったことを利用したいですね。
そうですね。
はい、どのような方が対象になりますか。
はい、次の5つの条件のいずれかに該当する方が登録することができます。身体障害者1-2級、療育 A 判定の手帳をお持ちの方、介護保険要介護3以上の方、65歳以上の高齢者のみの世帯の方、65歳以上の一人暮らし高齢者で市に登録をされている方、社会福祉協議会備災支部で災害弱者支援登録制度に登録している方。
はい、5つの条件いずれかに該当する方ということで、ね、お知り合いとかご家族にいらっしゃったら、お知らせしたいところですね。
は
い、
そうですね。
はい、どのような手続きが必要になりますか。申請などを詳しく教えてください。
かしこまりました。申請書は一宮市役所福祉課、地域福祉グループ、高年福祉課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所、一宮市社会福祉協議会本部、被災支部、木曽川支部のいずれかで提出することができます。申請書の書き方についてですが、申請書のお求めについては登録を希望される方自身のことについて記入していただきます。ご本人による記入が難しい場合は代筆でも構いません。ただし個人情報を要援護者名簿により地域の方々へ提供することとなりますので、その点についてご本人に十分説明し同意を得た上で代筆をお願いします。続いて裏面についてですが、個別支援者欄には1名以上記載していただきます。主に要援護者の近くに住んでおり緊急時すぐに駆けつけられる人、こういった方へ要援護者自身あるいは家族の方から支援者となっていただくようお願いしていただくことになります。近所付き合いがない方などで支援をお願いできる方が見当たらない場合は、民生委員さん、町会長さんなどに相談していただき、お願いしていただくことになります。最後に、地域支援者欄については、民生委員さんか町会長さんのどちらかを選んでいただき、お願いしていただくことになります。この制度に登録される方にお願いしていることですが、登録したからといって必ず誰かが助けてくれるという制度ではありません。大きな災害が起これば全員が被災者となります。助けてくれると思ってもどのような事情が発生しているか分かりません。自分の身は自分で守るという意識をいつも持ちましょう。
はい、わかりました。今申請について詳しくお聞きしましたけれども、やはり自分の身は自分で守る、まずここはとても大事なことですね。
はい、大事です。
先ほど個人情報にもありましたけれども、こちらの情報を知らせるということにやっぱり不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。はい、申請後はどのような方が個人情報などを知ることになるんですか。
はい、登録していただいた情報については個別支援者及び地域支援者へ情報を提供させていただくことになります。また災害の際には消防や警察等といった 避難支援等関係者へ情報を提供させていただくことになります。また、地域支援者は町会長か民生委員へお願いしていただくことになりますが、任期を終え新しい方に変わった際は自動的に引き継がれることになります。
はい、わかりました。町内の方やそして民生委員さん、そして警察とかそういった方に知らせるということなんですね。わかりました。ちょっと安心しました。実は森さん、私の母は高齢者で一人暮らしなんです。一宮市内在住ですけれども、災害時にやはりすぐ駆けつけられないかもしれないんですが、こういった時ご近所の方が助けていただけたら大変ありがたいなと思うんですけれども、逆に考えると私が何かご近所で助けられるかもしれません。そういった時何かお役に立てることってありますか？
はい、最近は地域のつながりも希薄になっており、隣近所の方の顔も知らないということもあるかと思います。いざという時のために日頃からコミュニケーションを取っていただくことで大切なことではないかなと思います。もし近所で登録を希望されている方がいらっしゃいましたら、個別支援者になっていただくことも一つの方法かと思います。
なるほど、わかりました。やっぱりコミュニケーション大事にしながら、そして個別支援者という選択もあるんですね。
そうですね、
はい、またその際は福祉課さんに聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回の件についてもっと詳しく知りたい場合はどうしたらよろしいですか？
はい、市ウェブサイトに情報や登録申請書をアップしております。ページ ID 100-1147 となりますのでご確認ください。
はい、わかりました。市ウェブサイトページ ID 100-1147です。こちらの方よろしくお願いいたします。それでは最後に森さんから一言メッセージお願いいたします。
はい、大きな災害が起きたとき、自分や家族の力、地域の協力、いわゆる自助や共助の力で助かった方がほとんどで、行政の力で助けられた方は1割程度というデータもあります。食料の備蓄や避難場所の確認を行うなど、日頃から防災意識を持っていただきたいと思います。
はい、自助共助大切ですね。防災意識持って私もこれから育んでいきたいと思います。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、一宮市役所福祉課の森さんにお話しいただいた災害時助け合い隊への登録はお済みですかについては、広報一宮7月号21ページに記載しています。お問い合わせ先は、福祉課電話 0586-28-9015 0586-28-9015 です。それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング76個と踊ろう。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは金婚記念の祝い品を贈ります。 8月14日までに申し込みをについてのご案内です。対象は1月1日現在一宮市住民基本台帳に記録されており、引き続き市内に在住する夫婦で、昭和45年中に結婚した、もしくは昭和44年以前に結婚したがやむを得ない理由により申請していない夫婦です。お申し込みは8月14日金曜日までに本庁舎高年福祉課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所までお願いします。なお、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため金婚記念祝賀式は開催しません。お申し込みお問い合わせ先は高年福祉課、電話0586-28-9021、0586-28-9021です。続いてはお出かけ広場ご利用をについてのご案内です。お出かけ広場は地域の皆さんが気軽に集まって交流できる場所です。健康づくりなど様々な活動を行っています。開催日時、活動内容、申し込みなどは各広場で異なります。詳しくはお尋ねください。本庁舎高年福祉課、微細木曽川庁舎、出張所などでマップも配布しています。お問い合わせ先は高年福祉課、電話0586-28-9021、0586-28-9021です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に初心者テニス教室のご案内です。対象は市内在住、在勤、在学の高校生以上の方。日時は8月2日からの日曜日午後7時から8時30分まで、全12回です。会場は市テニス場、定員は60人、抽選です。受講料は8500円、保険料を含みます。お申し込みは7月26日日曜日の午前10時から10時15分に、受講料を持参の上テニス場へお願いします。お申し込みは1人1人分です。お問い合わせ先はスポーツ課内スポーツ協会、電話0586-85-7078、0586-85-7078です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。